皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は12月21日かな、日にちの間隔がだいぶわからなくなっていますけれども、年の瀬の迫った鴨川にですね、今日はなんと久保田博信さん、写真家って言っていいのかな、フォトジャーナリスト、戦場カメラマンって言った方がいいかもしれない、の久保田博信さんがいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
どうも、昨日は大変でしたね。
いえいえ、
ここにたどり着くまで
こんなに山奥とは思ってなかったですね
はい、鴨川のチベットと呼ばれてるんですけれどもね、ここは
そんな感じしますね、
はい、土砂崩れを越えてようこそいらっしゃいました。
こちらこそ突然お邪魔しまして、
はい、久保田さんは今回私に、空爆の下でという、新しく出した写真集、いつ頃出たのこれ。
これもう2年前ですね。
あ、そうですか。じゃあ、イラクにいつも取材に行ってた頃に出た本ですね。
そうですね。
で、持ってきてくださいました。これを見るとですね、報道で何が伝えられなかったかっていうのがよくわかる、そういう写真集で、なんと DVD もついてるんですよ。で、今その特別付録の DVD を見せていただいたんですけれども、本当に、まあ、戦争っていうのはどんな戦争もそうですけれども、いかに一般市民、全く無実の子どもたちっていうのが巻き込まれ、犠牲になり殺され、戦争が終わっても戦争って終わんないんだっていうのがすごくよく分かるんですね。でこれは今も続いてるし、実は現在の方がさらに悪化してるっていうことですよね。でつい最近、今年もイラクに行かれたっていうことなんで、その辺のあたりから話してもらえますか。
2004年、行った後にですね、2005年が1回もイラクに行けなかったんですね。やっぱりもあんまりにもこの現地の治安が悪くて行かなかったんですけど、まあ、今年もうちょっと見ないかんなってことでちょっと頑張って行ってきたんですけど、もうどこ行ってももう僕らが歩くことが不可能、外国人はもとよりイラク人も外へ出歩くと危ないぐらいの状況になっちゃってて、もう本当に普通戦争が終わって月が経てばだんだん治安って良くなっていくもんなんですけど、逆にどんどん悪化しちゃってるっていう、そんな状況が見えてきましたね。
で、その誰と誰が戦ってるんですか。
もう誰と誰が戦ってるって、やっぱり日本人そういう風な解釈にしたいと思うんですけど、もう誰と誰かっていうよりも全ての治安がなくなっちゃってますね。
だ
から警察もその偽物の警察がいる、軍も偽物の軍がいる、もう誰が誰を信用していいか分かんないぐらいに、
でもみんながもう疑心暗鬼になっているってことですね。じゃあ外歩いてもいつ殺されるかもしれないっていう緊張の中にずっといるってことですね。
今バグだと毎日のようにですね、僕が行った7月が1日平均 その亡くなっている方が100人を超えてるんですよ。
へえ。
それだけあちこちで銃撃戦があったり、いわゆる自動車爆弾を、
毎日100人。
そうです。
前新聞に1日50人亡くなってるっていうのを私見て、すごいショックを受けたんですね。毎日50人亡くなってるってなんてことだろうって。それが もっとひどいってことですね。
7月8月はもう100人超えてますね、毎日。へ
ー、なんてこと。それはいわゆるメディアが言っているスンニ派とシーア派の対立っていう、そんな単純なことじゃないんですね。
じゃないですね。まあそれもありますけど、それ以上にもっと複雑化しちゃってて、もう本当にお互いをお互いをっていう、
それは外国からいっぱい傭兵とか来たじゃないですか。傭兵とか、
ね、はい、
武装勢力というか、はい、その戦争だけをやりながら転々としてる外国人グループいますよね。でそういう人たちを招き入れたじゃないですか。その結果でもあるんですか。
そうだと思いますね。当初やっぱりそのイラクから外国の軍隊を追い出すためにその武装勢力を招き入れたんですけど、その武装勢力自体が
暴力化しちゃってる。
そうですね。かつてみたいなその信念のないテロ行為に及んでしまっているって感じありますよね。
となるとどうすれば、じゃあ米軍がいなくなっても解決しないってことですね。外国の軍隊がいなくなったらまさに内戦状態になる。
そうですね。今バグダッドが本当暴徒化しないのは唯一米軍がいるからであって、まあ、本当はもっと早く国連に任すべきだと僕自身は思うんですけど、今ここまで治安が悪化した中で米軍がいなくなってしまったらもう間違いなく内戦になりますし、アメリカ政府もそれちょっとようやく分かってきたみたいですけど、
ブッシュさんが自分たちは負けつつあるってことを認めましたよね、最近ね。
僕は
今頃になって
はいいんですね。
だいぶ遅いと思うんですけれども、
やっぱ7月行ってバグダッドの状況を見ると、まさにもう今回の戦争はもう本当アメリカの負け、
失敗ですよね。
泥沼化っていうのは見えますね。
米兵だけでももうその当初はやっぱり911事件との関係とかね、そういうのもちらつかせながら米国の世論を味方につけてテロとの戦いっていうことで行ったわけですよ、はい、でもちろん大量破壊兵器なかったけれども、その独裁者から解放するんだとかいろんな理由をつけながらここまで継続してきたんだけれども、もうその テロで失った3000人のはるかに超える米兵がすでに亡くなってるし、
そうですね、
でその数もあの米兵の正規軍は3000人なんだけども、随分民営化されたそのいわゆるアメリカの会社が民営化されていて、そこが雇っている人はもっと死んでるんだというような話は聞いてるんです。 そうですね、はい、それも本当ですか。
はい、あであの米兵の中でやっぱり若い兵隊さんが多いんで、うんうん、やっぱりその訓練度もないんで、うん、いわゆるその傭兵のような人を雇ってその
最前線プライベートミリタリーなんとかですね、 PMS ですよ ね、 すね、はい、はい、
PMS ってなんか違うのがありましたね。
ああ、そっか、うん、それあのブラックウォーター社とかいわゆるそういう会社ですよね。いわゆるもともと特殊訓練を受けたり海兵隊上がりの百戦錬磨の、
はい、
あの退役した軍人たちを高い給料で雇って送り込んでるっていう会社ですよね、はい、まあ、そうなってくるとじゃあもう解決の糸口がないなんて聞いちゃうとなんか私うーんなんて思うんだけど、資金源はどこなんですかって、やっぱり戦うには武器がいるわけですよ。武器弾薬っていうのを誰が供給していて誰が金を出してるんですか。
これはもう本当断定はできませんけど、まあ、お隣の国イラン、それからサウジ、うん、シリアでやっぱりあの今イラクはこういう混沌とした状態になった時に次の政権が生まれてくる時にやっぱりその周辺諸国からすると自分とこに近い政権が立ってほしいわけですよね、
うんうん、
そうするとやっぱりその今言われている宗教対立もそうですけど、イランからすればやっぱり次はシーア派がいいっていうと、シーア派の人たちにちょっとお金を渡したり武器を渡したり、でサウジからしてもちょっと自分のところのコントロールしやすいイラクになってほしい、まあアフガニスタンの時もそうでしたけど、やっぱりその一つ国が破壊状態になると次の政権のは自分のところに有利なようにっていうところでいろんなところからお金が出てくると思いますね。まあ、
イスラエルなんかはどうなんですか。
もう絶対関与してると思いますね。それは見えませんけど、
イスラエルにとって一番の脅威がイラクだったわけですよね。
そうですね。
でやっぱサダム・フセインというのは対イスラエルの対決姿勢をすごく明言してたし、パレスチナ紛争に関してもかなりあのみんな世論が全部パレスチナを見放したような、国際世論が見放した時もサダム・フセインだけがサポートしてたりとかっていうのもありますよね。
なかなか日本人そういうところは知らないんですけどね。
そういうのもあってイスラエルからするともうサダム・フセインという人は目の上の炭鉱部といいますか、なんとか早くあの政権の座から落としてっていうのもあったから、やっぱその辺はアメリカとイスラエルの思惑が一致していたっていうふうに私なんかは見るんですよね。
まあその通りだと思いますね。
それがあったからこの戦争があったんだなと思う。ただあの石油だけじゃない、もちろんドル防衛っていうこと、
はい、
あのサダム・フセインをユーロに変えましたよね、
はい、
まあ、その後の攻撃だったんで、でその後またドルにその石油の決済が戻ってる、でこれでドルの延命が図られた、ドル崩壊する寸前だったのが食い止められたっていうことも大きいななんて思ってるんですよね。まあ、で私たちは、まあ、あのイラク戦争が始まる前に一生懸命反対して、久保田さんなんかもともと人間の盾で入ったじゃないですか、はい、私は人間の盾を呼びかけた方の人間で、あの自分はちょうどその時まだちっちゃい子供が赤ちゃんだったんで自分自身はいけないのに呼びかけてなんて無責任なことをしたんだと思いながら、でその後本当に戦争始まっちゃったから、はい、もうその後はもう皆さんが無事帰ってくるまで気が気じゃなかったんですけども、実際2003年の2月ですよね、行かれて
もね。そうですね、1ヶ月、戦争が始まる1ヶ月前に。
その頃ってすごく平和でしたよね。平和でしたよねって変
ですけども。そうですね、あの親日的な感じもすごい高かったですし、
あその頃は日本人は人気あったとかいう話ですね。
もう最高ですね。
で今ダメなんでしょ。
あのやっぱり残念なことに自衛隊が行った後に日本人に対する感覚はすごく悪くなっちゃいましたね、
うん、やっぱ米軍の一味って見なされちゃうんですかね。
占領軍の一味だってことは僕らも何回も言われましたね。
占領軍の一味だって言われるよね。子供から石投げられるんでしょ。
あらもう最悪でしたね。
すごいショックでしょ。だってあなたなんてその日本人ではあるけれども別に政府を応援するために行ってるんじゃないし、なんとかマスコミが伝えない真実を伝えようと思って、どちらかというとイラクの民衆の側に立ってる久保田さんじゃないですか。
やっぱりそれってやっぱり僕自身が日本人なんで、うん、その自衛隊が行くことを止められなかったとか、うん、今回の小泉政権があの米軍に対するこの資金援助をしてしまったことを僕らは止められなかったっていうのはやっぱりイラク人からしたら僕らに責任があるっていうふうに思われますから、残念なことやっぱり言い訳は聞かないですね。
そうなんですね。それはそうなんです。だから、まあ、個人的には私は例えばね、あの 今の与党に投票してないとかね、個人的な言い訳は立つにしても一歩外に出た場合にやっぱり日本人、日本っていうふうに見られるんですよね。
間違いない
ですね。それは占領軍であり、今日本は米軍と一緒にこのイラクとの戦争を戦ってるっていうふうに見られるわけですよね。
そうですね。であのイラク人ってあのすごい賢いというか情報をしっかり得てますから、 僕らも戦争中言われたんですけど、お前の国のプライムミスターミスター小泉が物資にお金を払わなかったら、うん、僕たちの同胞は殺されなかったって僕言われたんですよ。
あ、それはでもほっと真実をついてますよ。
でもそれすごい痛くて、
痛いね。
いや、あの国民の7割がねイラク戦争反対やったってことを僕言ったんですよ、うん、そしたらそのイラク人がお前の国って民主主義の国やろって、うん、7割反対してどうしてその首相がそんなことできるんだって言われて、
うん、すごい、実は民主主義じゃないっていうことが一つですよね。
最後に彼が言ったのは、うん、分かったと、うん、お前の国のミスター小泉もサダム・フセインと一緒だったんだなって言われたんですよ、
う
ん、
まあ、そういうことですよね。
独裁政権だってことを僕言われて、うん、違うって言いたかったけど結果が結果なんで、うん、やっぱ違うって言えなかったのはやっぱすごい悔しかったですね、
うんうん、っていうのはね、私そこからあのだんだん日本の選挙制度とかそういう話になってくるんだけれども、やっぱり民意が反映されて今の国会議員が選ばれてるっていうのとは小選挙区制だと違うんですね。
違いますね。
で全然あの本当にそれぞれの票に比例代表だった場合ね、それぞれの票に比例してもし国会議席が配分されていたとしたらば今自民党政権じゃないんですよ。
ああ
全然違う図になってるんですね。今の例えば共産党や社民党はもっとうんと議席が増えてるし、民主党も多数党になってるっていうことで、今の政権とは違うのができてたのが小選挙区制じゃなかったならばっていうことなんですけども、うん、まあ、そんなこと言っても仕方ないんですけどね、
まあ、確かに
小選挙区制を変えるには一旦政権を自分たち の考えに近い人たちに取ってもらって、また比例代表制に戻してもらうとかっていうふうに、そういうふうになって初めて今度民意が反映された選挙制度っていうふうになっていくんですよね。そこまで何年かかるのか、なんかもう遥か彼方夢のような話が一つなんですね。でもう一つ日本人としてできたことは、今お金の話しましたけれども、はい、結局アメリカの国債を買い続けてる日本、買い支えてる日本っていう現状があるじゃないですか、はい、でやっぱここはね国民一人一人が頑張れば変えられるとこなんですよね。っていうのは
まずそれ知ってもらうことが大事だと思うんですね。そうそうそう、うん、多分菊さんが今言うようなことっていうのは、
うん、
多くの日本人がなんとなく頭の中に浮かんでるけど、うん、正確な情報として認識してないから声も上がってこないと思うんですね、
はいはい、
で僕らジャーナリストの仕事っていうのはまず知ってもらうこと、伝えること、
そうですね、正確な情報ですよね。
そうですね、伝えた中で、うん、またその日本の国民がいろんなことを判断してくれればいいと思うんですけど、
はい、
そのあまりにもその情報ソースが偏りすぎている。今回のイラクに関してもやっぱりアメリカが攻撃が正当性があるっていうような情報が流れたり、まあ、自衛隊にしても現地の人が喜んでるっていう情報だけが流れてくる。もう何回もそのサマーで自衛隊帰れって反対デモがあるっていう、それは流れないんですね、
うん、
で僕は両方流れて国民が判断して自衛隊いいっていう人がいたら僕はそれはいいと思うんですよ、
うん、
それはもう個人の考えなんで、
うん、
ただあまりにもその自衛隊が言ったことに対して反対の意見が出てくる情報源がストップされてるっていう日本が怖いと思うんですよね。
それ怖いですね。北朝鮮と変わんないじゃないですか。
変わんないですよ。いやで変わんないっていうか、もっとひどいと思うのは日本人は自分たちがちゃんとした情報を与えられてると思ってる、
ね、報道の自由があると思ってる。私ね、そのこと日本については実は気がつくの遅かったの。アメリカで気がついたの。
僕も遅かったですよ、
うん、アメリカにいた時にね、そのアフガニスタン攻撃する前っていうのはやっぱりいかにタリバン政権が残酷かっていう、そういう情報だけがバーって流れるじゃない。でもうバラエティ番組とか、そういう普段のお笑い番組とかでも、オサマ・ビンラディン の,、
はい、
の格好した人が出てきてなんか卵投げられるみたいな、そういうなんですよ。本当にもう下劣っていうか、お下劣なのが朝から晩までやっていてね。でもうもちろん真面目なドキュメンタリー番組でも確かにタリバン、ひどい弾丸、女性からしたら許せないような政権なんだけれども、はいはい、その情報しかないっていうことで、うん、アメリカ人があんな国やっちまえって、でもそこで殺されるのは私たちが市民として助けたい市民たちが殺されるんですよ、
うん、
そこがぶっ飛んじゃってタリバン政権悪い、アフガニスタン悪い国やっちまえっていう風になっていくわけですね。それで戦争 OK になっていく。でそれと同じことがイラク前にも起こって、
ね、
サダム・フセインが悪いっていうのは本当朝から晩まで、うん、こんな番組でもこんな番組でもっていうね、本当に一方の傾いたアメリカ政権を利するような情報しかない、って中で、なんだアメリカって報道の自由とか思ってたけど、これってもっと巧妙な北朝鮮みたいな独裁国家なんだって、
うん、国民の心理操作しちゃいますからね。
そう軍事独裁政権なんだっていうふうに思ったんです、
うん
うん、でもっと 報道の自由があると思ってたんでね、それが最初気がついて、で日本に帰ってきたら今度北朝鮮プロパガンダっていうか、もちろん北朝鮮だって私好きな国じゃない、行ったこともないし、よくわからないけれども、政権は嫌だよ、そういう独裁者はどの国だって嫌だと思うけれども、あまりにも扱い方がお笑い番組でも何でもそうやって、キム・ジョンイルがクレイジーだっていう、本当クレイジーかもしれないけど私会ったことないからわからない、でももし北朝鮮と、ね、戦争にでもなった時にその殺されるのはキム・ジョンイルじゃないじゃないですか。権力者はどこでだって逃げおせるんですよ。
確かにそうですよね。
逃げおせて一般市民何も知らない独裁政権の中でもう何の意見も言えない、言ったら殺されるって大戦の中の一番苦しんでる人たちが殺されるわけです、イラク戦争でもそうだった
んですよ。
でそういうのが嫌だから日本はおかしいってやっぱりアメリカから戻ってきて初めて気がついたのね。だからずっと後だったな、そういうこと気がつくの。日本もあほどの自由ってないんだとか、実はこの国の民主主義って本当はあんまりまだないんだっていうかね。
それで菊池さんも僕も似てると思うけど、外へ出てみて初めて分かる部分ってあると思うんですよね。
はい、あります。
僕もその日本の報道ってあれって思ったのはやっぱアフガニスタンに行って、現地で見聞きしたことと、帰国してから日本のテレビでやってることのその温度差がすごいんですよ。
そう
あれって、僕が見てきたことと違うことを言ってるよって、でやっぱりそのテレビって時間の尺があって、その短い中に押し込む中にいろんなものをカットしてきますよ ね。
そうですね。
そのカットする中でその都合の悪いとこ、その日本の政府に有利なとこになるようなカットの仕方って、作為的なカットっていうのを自分がやっぱりテレビ番組やらせてもらった中でも感じるんですよね。
やっぱ編集作業でそういう日本の政府の方針に反するようなところはカットされていくわけですよね。
ここをカットしたら180度違う意見になっちゃうよっていうようなカットの仕方していくんですよね。
やっぱそうだよね。私そのセリフ、全く同じセリフをフランク・ドリルさんから聞いたんですね。戦争中毒を出版された方で、彼の場合はもっと古いんですけど、ベトナム戦争に行って現場を見て、でアメリカとの報道があんまり違うの でそれを友達に言ったら、友達はフランクさんを信用せずにマスコミのテレビの方を信用した。それがすごい悔しくて辛くって、彼はテロリストは誰という名作ね、10本の前久保田さんに差し上げたと思うんですけども、映画を作ったんですよね。
それ考えると、そのベトナム戦争時と今って同じことやってるんです
よ。何も変わってないってことなんですよ。
人類ってなんかいい意味では全然進化してないし残念なんですけど、同じ手法を使ってやっぱりその
今のが巧妙になってる。
だから怖いですよね。
今巧妙になってる。だって私日本すごい好きでね、食べ物美味しいじゃないですか。で都会とか行けば女の子も男の子もみんなおしゃれしててね、こういうのって豊かですごく世界中がこうなったらいいなって単純に思うんです。美味しいものが食べられておしゃれができてっていうね、でそういう意味で好きなんだけれども、ほんとその消費とかそういう快楽的なことにどっぷり使ってる間に、なんか一番根っこの大事な部分が根こそぎ危ない方に持って帰っても気がつかなくなってるっていうかね、そういう危うさ恐ろしさを今すごい感じてます。で教育基本法とかこの間ね、私から見るととっても危ないと思う法律がどんどん通ってしまって、で防衛庁もいつの間にか防衛省になって、海外に行くことが本格任務になって、こんなことを多分60年代とかだったらば国会がひっくり返ってると思うんだけども、何の反対の声も起こらないというか、私は国会って反対してたんだけども、やっぱ3000人とか4000人なんですよ。2桁少ないですね。やっぱ40万人とか400万人1億何千万の国だったらぐらいの人が詰めかければ変わると思うんだけども、
その意見が出てこないっていう国だっていうのは僕すごい日本ってそう思うんですよね。だアメリカってやっぱり政治の元に行って戦争に行ったりするんですけど、今なんかやっぱりブッシュ政権間違ってたって声がすごい出てくるじゃないですか。日本って出ないとは言わないですけど、今菊池さん言ったぐらい桁少ないですよね。でイギリスもやっぱりブレアさんは窮地に追い込まれて、大量破壊兵器なかったじゃんっていう、
でもこの大量破壊兵器なかったのに戦争始めちゃったってすごいさ、もう65万人とか下手したらもっと死んでるわけじゃないなくて、その命を奪ったってことに対するこれ戦争犯罪人だと思うんですよ。でそれはブッシュさんとブレアさんだけじゃなくて、私は小泉首相、お金を出したその資金を提供したっていう、もちろん軍隊も送ったっていう意味では同じぐらい罪が重いのに、日本からは何の声も上がってこないっていうのが、
それってすごく不思議ですよね。
不気味ですよね。
無関心というか、日本人のそのいわゆるその長いものには巻かれるっていうような意識があるのか、その お上には逆らわないっていう昔のことわざが出てくるのか分かんないですけど、
逆らわない方がうまくやっていける、で今
それ間違いなくうまくやっていけると思うんですけど、明らかに間違ってるなって分かることに対しても声が出てこない日本って僕すごい怖いと思うんですよね。
怖いね、怖いよね。なんかもう
そのそれを抑えつけられた独裁政権の国じゃなくて、
そうそう、
自由がある国なのに、
ね、あるはずですよね。
で、まあ、ね、こうやってこういう活動してる菊池さんみたいな人は世の中からなんかおかしいって思われたり、某公安の方にね、あのマークされたりみたいな、なんか一つ一つ言論自由があるようなところでいろんなところで嫌がらせがあったり、
あるね、
だそういうのがやっぱり怖いですよね。
そうだからね、まあ、どこからどう書いていけばいいのかって、さっきのイラク の, あの小畑さんの写真集見たり、あの DVD とか見ちゃうと結構話聞くともうなんか絶望、出口がないみたいな感じなんだけども、実は私は日本は解決の糸口が を握ってる国の一つであって、一つっていうか重要な国であってね、この国のやっぱお金が今こう外資に絡めら、外資、まあ、アメリカって言ってもいいし、あるいは国際金融資本って言ってもいいけど、そこに郵便貯金のお金ごっそり持ってかれようとしてる、あるいは我々の預貯金が大蔵省の為替、あの為替介入を通じて米国債に投資されてるっていう、こういう事実を知って、みんなが貯金を自分の銀行から下ろしてね、市民バンクっていう、あの田中優さんたちが始めた ああいう運動に、地元で資金を回していくような運動にした時に、アメリカは戦争を継続する資金がなくなるわけだわ、日本の金を目当てにやっていうか、日本の金によって戦争資金が回ってるから、やっぱり私はお金のね流れを止めることが一番大きなあの力になっていく、実際的に戦争を止める力になっていく、でそのお金をより良いこと、我々の未来がより良くなること、例えばあの自然エネルギーでもいいし、地域での福祉でもいいし、環境問題を解決するなんかでもいいんだけども、そういうものに投資していくことっていうのが実は解決策なんだって思うんですよ。やっぱね、あのそういうふうになんか希望とか未来の展望を持たないとただ絶望してしまうので、
いやでも、うん、あのおっしゃる通りで、そこはね、あのかなりの力っていうのは、その日本ってこんなちっちゃな国ですけど、うん、世界を動かすそのキーになる国であるのは間違いないから、でそこに対してやっぱり僕らはやっぱジャーナリストとして、今菊池さんが言ったらそのお金の流れ、やっぱ知らないからそうなってしまう、で僕たちはやっぱり少しでも伝えていくっていう、いろんなことを知ってもらうっていうのは大事だと思うんですよね。郵政民営化が何のために行われるのかということも含めて、こう少しでも知ってもらって、その中からいろんな人の意見が出てくる国にする、僕それが大事かなと思いますね。
はい、そうです、頑張りましょう。この間 あのテレビの話してくださいよ、ね、あのこれはオフレコまだ。
どのテレビですか。
新しくその市民のさチャンネルを作ろうよっていう、
ね、いや全然オフレコじゃないですよ、うん、あのまあ菊さんご存知の通り、アメリカインディペンデントメディアっていうのが入り始めてて、日本もやっぱりそのまあ、NHK はダメで、ダメって言ったら語弊ありますけど、やっぱお国に対して悪いことってあんまり言える放送局じゃないし、民放ってのはやっぱりそのスポンサーのお金ですよね。でそうするとやっぱり正しいあのジャーナリズムっていうのは、そのいろんなところの利権が絡むと報道ってしづらいんですよね。だからやっぱり僕ら個人が伝えたいことがあるんであれば、あのケーブルテレビとか CS のチャンネルとか少しずつでもいいからその情報を流していく、それぜひやりたいなって。全然オフレコじゃなくて、もうこれがなんか最初のきっかけになってくれるかなって、僕なんかそこに一縷の望みを託すぐらいですけど ね、
まあ、インディペンデントメディア、これもそのインディペンデントメディアの一つなわけ
で、今日やって
るのもね、まあ、あんまり聞いてくれる人いないと思うけど、でも、まあ、数人数百人あるいは数千人は聞いてくれるかもしれない。で私なんかもやっぱり目指しているのはデモクラシーナウっていうね、アメリカでエイミー・グッドマンさんっていう女の人が始めて、最初はちっちゃな自分の家からねちっちゃなラジオやってたんですけども、今ではテレビにまでなってるのね。やっぱそういうことを日本でもやりたいってずっと思っていて、
ぜひやってほしいですね、
うん、でそういう思いの人はいっぱいいるのでね、それをつなげば何かできると思うんですね、まあ、できるところから始めようっていうんで、こうやってインターネットでやってるわけですけども、今ほら Google ビデオとか、ああいう YouTube とかにどんどんね動画をアップしていけばみんな見られるわけだから、私なんかは最近翻訳した自分の映画はなんか無料で配信しちゃってるんですね、でもうどんどん見てくれっていう感じでやってるんだけど、
このインターネットラジオもそうですけど、うん、やっぱりそのインターネットってこう自分から入っていく人しか見れない、でこれがテレビになると、本当お茶の間であのおせんべい食べながら見てるお母さんも見てくれる、うん、だこういうところのこれこの番組を聞いてくれる人は もともと関心がある人なんですよね。
あ、関心があるし自分から来るわけだから、その意識が高いというか、
そうじゃない人たち、ね、うん、本当にこの世の中、うん、日本という国のポジション、それから世界で何が行われているか。でもう一つはそのテレビ、僕って思うのはこうやって音で聞いていただいても、戦争ってどのくらい大変なのか、
うん、
人ってやっぱり映像を見て初めて、あ、こんなことが行われてたのかって、うん、口で言った時にはこう納得しないのが、映像を見ると、
うん、
なんとなくこの肌に染みる、
うん、
それやっぱりこの映像で見せてってあげたいというか、うん、二度と同じ過ちを繰り返さないために、
うん、
戦争ってこんだけのたくさんの人が亡くなるのよと、本に書いても声で伝えても伝わらないもの、映像だったら伝わる気がするんですよ ね、
う
ん、
そうだね。
だから僕カメラマンという職業をやってたいと思うんですけど、
だからあなたは現場に行ったのよね、それをするためにね。
怖かったですけどね
命を、危険を顧みずって、私もなんか最初に人間の盾を呼びかけた一人としてあなたが生きてて嬉しいですけど、いやいやいや、もうこれで死んじゃったりしたらもうね、日本のジャーナリスト何人か殺されたりしましたけど ね、
本当そうですね。
あれも戦争がなかったら死ななかった人たちだと思うんですね。本当に悔しいです。なんとかしたいと思ってます。今日は空爆の下でという写真集を、僕の知らないイラク戦争というサブタイトルがついている写真集をお出しになった久保田博信さんにいらしていただきました。また頻繁にポッドキャストやっていきたいんですが、なかなか時間が取れないんですけれども、この久保田さんの写真集はですね、これどこで買えるんですか？
どこでも買えません。
どこでも買えません。
実はですね、これを出した出版社が潰れました。
え、本当？
これも
これを出したから潰れちゃったんだ。そんなことない。
なんということを言うんですか。
いや
でも
平和出版株式会社って書いてある、
ね。いい名前ですよね。潰れちゃったんで、本当に
じゃあ今久保田さんから直に買うしかないということですね。
ネットで僕のホームページでも見ていただいて、
なるほど、お出
していただければ。
久保田博信です。これで久保田は久しい、保つ田んぼ、博信は弘法大師の功に信じるですね。これで、Google で検索すれば出てきます。
もういくつも出ます。
出てくるよね。
僕のホームページにたどり着けます、うんう
ん、じゃあそれで見てですね、ぜひこの本当に DVD 付きで3000円ってとっても安いと思う。
2800円でございます。
本当3000円ってこれとって、
はい、3000円を切ろうと思ったんです。
あ、本当、
はい、
OK、あ、2800円だ。本当だ、はい、安いですよ。これは格安です。この彼の命がけの取材をね、その様子、特に DVD を見ると余計よくわかるので、皆さんに見ていただきたいというふうに思います。まず知ることが平和を作る最初の一歩だと思います。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。